地域の魅力、ふるさと再発見。柿崎波郷と門人たち。3。令和8年度柳川美術館企画展。柿崎波郷と門人たち。第1期。6月13日土曜から7月20日月曜祝日。第2期。7月28日火曜から9月23日水曜祝日。今回は、波郷に学んだ伊達の門人をご紹介します。まず一人目は、大橋波連、1767年から1855年です。波連の本名は、大橋源右衛門といい、霊山の大石地区に住んでいました。地域の庄屋を務め、また寺子屋を開いて、近隣の人たちに学問を教えていました。子弟たちは源右衛門を慕い、大善寺に記念の石灯籠を検討しており、現在もこの石灯籠を見ることができます。波郷の門に入ったのは、源右衛門が50代以降のことと言われています。子孫宅には、波連、源右衛門が80代で描いた絵が残されており、年齢を重ねてから入門したとは思えないほどの技量を持っていたことがわかります。市の波郷から一字をもらい、波連という語を用いました。二人目は、熊坂適山、1796年から1864年です。名を源といい、一柳、源保原町に生まれました。波郷に絵を教わっていた頃は、波玉という語を使っており、波郷が松前に帰った後、波郷の指示により、京都の浦上春金や豊後大分の田野村竹殿にも学びました。若い頃は適山、適出の適、山、適山と合し、後に適、適当の適、適山に改めました。1844年には松前藩のお抱え絵師となります。松前、福山や江戸で勤め、1855年には再び松前藩領となった柳川で勘定方として働きました。適山は市の波郷に学んだ写生画をはじめ、南画や書も得意とし、多彩な画風を持っていました。3歳下の弟蘭斎も蘭学者として松前藩に仕えており、兄弟ともに絵が得意だったため、合作の画碑が保原の仙林寺や長国寺、寿苑寺、神明宮に建てられています。大橋波連、和合二千図、寒山実徳、個人像の絵の写真と、熊坂適山蘭斎、竹尺画碑、保原町神明宮の画碑を捉えた写真が掲載されています。視聴コラム第84回、福を招く鳥、フクロウ、須田博之。柳川八幡神社で今年もフクロウの赤ちゃん、幼鳥が8年連続で確認されました。毎年ゴールデンウィークの前後になると、フクロウが神社境内で子育てをし、幼鳥たちが巣立っていきます。枝の上に佇む姿は、まるでぬいぐるみのようで、愛らしい姿が訪れた人々を和ませてくれます。そのつぶらな瞳に心が洗われるようです。そんなフクロウが住み着くようになったのは、東日本大震災で壊れた社殿の改修工事が行われた2019年から、境内北側の欅の木の上から見下ろしていたので、工事関係者からは現場監督、とも呼ばれていました。その後も地元の皆さんが親のような気持ちで大切に見守ってきました。カラスがヒナを襲うからとみんなで追い払ったり、ヒナが田んぼに落ちたと連絡が入れば何を置いても助けに駆けつけたそうです。地元町内会ではフクロウが来たお知らせのチラシも回るなど、すっかり地域のアイドルになっています。でも実は私、まだ一度も面会していませんでした。それでアポなしでしたが、昨日、5 5月19日の夕方6時に会いに行きました。柳川で 35.1 度と全国一の暑さを記録した日だったので、巣穴の方が涼しいのか面会することができませんでした。もしかすると無事に巣立って元気に飛んでいったのかもしれません。残念でしたが、来年はアポを取ってから会いに行こうと思います。みんなに愛され見守られて育ったフクロウくん、来年もこの場所でみんなに服を届けてくれたら嬉しいです。産毛の残るフクロウの幼鳥を捉えた写真が掲載されています。過去のコラムの QR コードと須田市長のサイン、市長の顔写真が掲載されています。